Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。ゴールデンウィーク明けて2日目の火曜日、いかがですか？昨日の Tips 少しは活用できていますか？まずはシグナルメンバーの皆さんのコメントを見てみたいと思います。まずはエンハンさん、ゴールデンウィーク中にもかかわらずコメントを上げてくださりありがとうございます。スムーズに職場に戻るための Tips、 これに対してストレンジカメレオンさんのシグナルコメントは少し切り口が違いますね。長期休暇は日々の仕事のモチベーションと心身のリラックスには効果的だと感じる一方で、果たして国民の大多数が同じタイミングで集中して休暇を取ることが良いのかどうか、悩ましいところだなと毎年感じています。そうですね、国民全員で休暇を取り、一斉に移動し、そして皆さん一緒に職場に戻る、これは日本特有のものなんでしょうかね。逆に同じタイミングであるがゆえに罪悪感をあまり感じることもなく休みを取ることができる、裏を返せば自ら進んで休みを取りづらいという、まあ、そんなメンタルを我々は持っているわけです。ストレンジカメレオンさんのコメントは続きます。ある程度の節目はありつつも、もう少し職場や企業単位で分散して休暇を取る、誰かがいない間のフォローアップは常に代わりの人間や AI が引き受ける、そうした心理的安心感があればテレワーク、ワーケーションに次ぐ新たな働き方改革につながるように思います。ちなみに道路の渋滞による経済損失は年間で12兆円とか、これは280万人分の労働力に匹敵するそうです。そうなんですね、本当の意味での働き方改革、もしかしたらそれは働く側の我々のマインドセットを少し変える必要があるのかもしれませんね。ストレンジカメレオンさん、ありがとうございました。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まあ、これから我々は夏を迎えるわけですが、夏には欠かせない、そう、喉を潤してくれるこの飲料について。
Starry aims to shine in PepsiCo's battle against Coca-Cola.
Starry、 これは星野という意味よね。
そうですね、リゾートではなく星野ですね、形容詞です。
Starry aims to shine in PepsiCo's battle against Coca-Cola。
何でも Starry が aim、 目指しているんですね。ペプシコのコカ・コーラとの戦いで shine、 輝きを放つことを目指している。コカ・コーラとペプシコ、コーラをめぐるバトル。
Do you remember the famous cola wars between Coca-Cola and PepsiCo?
コカ・コーラとペプシコの有名なコーラ戦争、これを Do you remember? 覚えていますか？
そんな戦争があったの？
1980年代と90年代ですね。
Back in the 1980s and 90s, these two companies used celebrities in their ads to promote their drinks.
Back in the 1980s and 90s.遡ること1980年代と90年代には、この2つの会社がセレブを使って
used celebritiesThese two companies used celebrities in their ads to promote their drinks.
セレブを起用し、彼らのドリンクをプロモートしました。
To promote their drinks.
1996年、あの経済誌、Fortune はこう報じたんですね。
In 1996, Fortune magazine said that PepsiCo had lost the war because it made 47% less money than Coca-Cola.
1996年に80年代から続いたコカ・コーラ戦争、これに対してフォーチュンはペプシコが
had lost the war、
戦争に負けたと報じました。
PepsiCo had lost the war、
なぜならばペプシコはコカ・コーラよりも
PepsiCo had lost the war because it made 47% less money than Coca-Cola、
収益が 47% も少なかったから。
Because it made 47% less money than Coca-Cola.
かなり差がついたみたいね。
そのようですね。しかしですね、本当のところは、
But the truth is, this rivalry started way back in the 1880s and continues today.
But the truth is,
まあその実は、実際のところ、この2社の
rivalry、
ライバル関係ですね。これ発音できますか？ Wisdom Square の LINE グループで、Voice Recognition、音声認識の機能を使って入力されている、例えば
チェンチューさんだよね。
そうですね。どうでしょう皆さん、試しにこの
rivalry
音声認識されるかどうかチャレンジしてみては。コツは最初の R の発音ですね。ここがうまくいかないと図書館となって帰ってきてしまいます。さあ記事に戻りましょう。ペプシコとコカコーラのライバル関係は 1880年代に始まり、
そんなに古いの？
まあ正確には1890年代に入ってからなんですけれども、コカ・コーラの方は薬剤師であったジョン・ペンバートンさんが当時禁酒運動の煽りを受けてワイン以外の割り物を模索した結果、1886年にコカ・コーラを完成させました。まあ本来は水で割るところを間違えて炭酸で割ってしまったそうです。それを提供したところ大反響。そのためにコーラは今は炭酸割りが定番になっているわけです。
じゃあもしそこに間違いがなかったら、今日お昼に行くマックで出てくるあのコーラには泡が立たなかったってことだね。歴史って怖いね。
面白いですよね。まあいずれにしても1886年に博士はコカ・コーラを完成させました。そしてコカ・コーラが持っているもう一つの主力製品といえばスプライトですね。これに対してペプシコは、
Now, PepsiCo wants to win over some of Sprite's fans with its new lemon lime drink, Starry.
ここでようやくタイトルにも登場する Starry、 意味がわかりましたね。レモンライムドリンク、これはスプライトに対抗するためにペプシコが送り込んだ対抗馬、新しい製品。
Now, PepsiCo wants to win over some of Sprite's fans with its new lemon lime drink, Starry.
スプライトのファンをどうにかこちら側にという思いがこもった新しいこのレモンライム飲料、Starry。スプライトのようなレモンライム飲料の歴史をちょっと振り返ってみましょう。レモンライムのソフトドリンクは1929年、
あら大恐慌の時代ね。
Lemon Lime Soft Drinks have been around since 1929 when 7-Up first appeared.
7-Up ね、最初にアピアしたのは1929年なの。
Lemon Lime Soft Drinks have been around since 1929 when 7-Up first appeared and it's still a popular choice today.
今でも 7-Up はポピュラーチョイス、そうよね。
And it's still a popular choice today.
1961年にはコカ・コーラが、
In 1961, Coca-Cola introduced Sprite.
コカ・コーラがスプライトを世に出しました。
Which has managed to win over three quarters of the lemon lime market in the US.
このコカ・コーラのスプライトの発売、これによってアメリカにおけるレモンライム市場の3 quarter、 4分の3、市場全体の4分の3をマネージ、牛耳る、獲得することに成功しました。
In 1961, Coca-Cola introduced Sprite, which has managed to win over three quarters of the lemon-lime market in the U.S.
まあこれに対してライバルのペプシコは、
PepsiCo has tried to compete with Sprite with different drinks like Team, Storm, Slice.
スプライトに対抗してペプシコは Team とか Storm, Slice、 こういった飲料をぶつけたんですね。
PepsiCo has tried to compete with Sprite with different drinks like Team, Storm, Slice.
それから最近販売を停止したこちらのドリンクも、
And the recently discontinued Sierra Mist.
Sierra Mist というドリンクも、こちらは discontinue、 続けるのをやめてしまった、販売停止をしたシエラミスト、こういった様々な飲料でスプライトに対抗しようとしたペプシコ。
PepsiCo has tried to compete with Sprite with different drinks like Team, Storm, Slice, and the recently discontinued Sierra Mist, but they haven't had much luck.
しかしあまりラックがなかったと言ってましたね。They haven't had much luck. 思うようにはいかなかった。
But they haven't had much luck.
そこで登場するのがスターリーですね。
They're hoping Starry will be different.
今回のスターリーは違うものだと思いたい。まあ、そこがペプシコの心情ですよね。
They're hoping Starry will be different.
今回のスターリーは幸先がなかなか良いみたいですね。
Starry is off to a good start because it's the official drink of the NBA, WNBA, and NBA League.
オフィシャルドリンクとして認められたみたいです。NBA とか WNBA、NBAG、これらはすべてプロバスケットボールのリーグのようですね。スターリーは公式飲料として認められて、is off to a good start。幸先の良いスタートを切りました。
Starry is off to a good start.
今年の2月に放映された最初のテレビ CM では、
Its first TV ad, which aired in February, showed actor-singer Kiki Palmer drinking Starry and then entering a dreamlike world.
俳優で歌手のキキ・パーマーさんが、
showed actor-singer Kiki Palmer drinking Starry,
スターリーを飲んでいるシーン。この CM が放映されたんですね。そして映像は夢のような世界に入り込む。Entering a dreamlike world.
And then entering a dreamlike world.
まあこのようにペプシコはスプライトのファンをどうにかこちらにつけようとさらなる広告を増やしていくことが予想されます。
We can expect more ads like this as PepsiCo tries to get 5 to 10% of Sprite's fans to switch.
5% から10% のスプライトファンをスイッチさせる、乗り換えさせようとする。そのためにスターリーの広告が今後増えそうね。
そうですね。
そのパーマーさんが出演したテレビ CM ってどんな感じなんだろうね。見てみたいな。
もしもそうした動画があれば、今日のポッドキャストの参考動画として載せておきたいと思います。さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。ブルンバーグの報道によると、ペプシコはこのスターリーをどのような方法で販売しようと考えているでしょうか。そしてこのスターリーに対してコカ・コーラはどのような動きを見せると今日の記事は伝えるでしょうか。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Starry aims to shine in PepsiCo's battle against Coca-Cola. Do you remember the famous cola wars between Coca-Cola and PepsiCo?Back in the 1980s and 90s, these two companies used celebrities in their ads to promote their drinks. In 1996, Fortune magazine said that PepsiCo had lost the war because it made 47% less money than Coca-Cola. But the truth is, this rivalry started way back in the 1880s and continues today. Now, PepsiCo wants to win over some of Sprite's fans with its new lemon-lime drink, Starry.Lemon lime soft drinks have been around since 1929 when 7-Up first appeared, and it's still a popular choice today. In 1961, Coca-Cola introduced Sprite, which has managed to win over 3/4 of the lemon lime market in the U.S. PepsiCo has tried to compete with Sprite with different drinks like Team, Storm, Slice, and the recently discontinued Sierra Mist, but they haven't had much luck. They're hoping Starry will be different.Starry is off to a good start because it's the official drink of the NBA, WNBA, and NBA League. Its first TV ad, which aired in February, showed actor-singer Keke Palmer drinking Starry and then entering a dreamlike world. We can expect more ads like this as PepsiCo tries to get 5 to 10% of Sprite's fans to switch. According to Bloomberg, the company mainly wants to sell Starry at soda fountains, which are worth $49 billion a year.Soda fountains are popular at places like stadiums and theaters, where parents often want their kids to choose drinks without caffeine. Right now, Sprite is the leader in this market, but Starry might change that. As Starry keeps promoting its drink, Coca-Cola won't just sit back and watch. We can expect Sprite to come up with a strong response in the next few weeks or months. It looks like the two soda giants are getting ready for another face-off, this time in the lemon-lime drink category.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。レモンライム飲料のバトル、それもペプシコとコカ・コーラのバトル、長年君臨しているスプライト、これに対抗してペプシコはスターリーという新しい製品を送り込みました。さあ、それではペプシコはこれをどのように販売すると言っているんでしょうか。
According to Bloomberg, the company mainly wants to sell Starry at soda fountains.
ブルンバーグニュースによると、ペプシコは mainly 主に wants to sell Starry、 スターリーを主にどこで売りたいのか。
The company mainly wants to sell Starry at soda fountains.
ソーダファウンテン、主にここで彼らはスターリーを販売したいと考えているんですね。
何そのソーダファウンテンって。
まあファウンテン、噴水ですね。昔は本当に飲料を噴水のようにディスプレイして販売するという方法をとっていたようですが、まあ今ではこのソーダファウンテンというと、例えばファミレスなどに置いてある、
ああ、あのドリンクバーの？わかるわ。あのマシンよね。
そうですね。あれがソーダファウンテンです。ペプシコはスターリーをソーダファウンテンを通して販売したいと考えているようです。ソーダファウンテンの年間の売り上げは490億ドル。侮れないですね。
To sell Starry at soda fountains, which are worth $49 billion a year.
まあアメリカではこのソーダファウンテン、どのような場所に設置されているのかといえば、
Soda fountains are popular at places like stadiums and theaters.
スタジアムとかシアター、こういったところでソーダファウンテンは人気があるんですね。その意味では日本も同じですね。まあこうした映画館やスタジアムで、お父さんやお母さんは子供たちにカフェインが入っていない飲み物を買い与えるわけです。
Soda fountains are popular at places like stadiums and theaters, where parents often want their kids to choose drinks without caffeine.
コカ・コーラはダメなのね。だからスプライト。
そういうことなんでしょうかね。 まあ、今のところスプライトがトップの座にいますが、
Right now, Sprite is the leader in this market, but Starry might change that.
スターリーがもしかしたらその順位を変えるかもしれない。トップの座を狙っているわけですね。
Right now, Sprite is the leader in this market, but Starry might change that.
さあ、スターリーの登場でコカ・コーラはどうなんでしょう？
As Starry keeps promoting its drink, Coca-Cola won't just sit back and watch.
スターリーが先ほども見てきた通りプロモーションを続けている。まあそれをただコカ・コーラが just sit back and watch。これは深く腰掛けて優雅に眺めるというそんなイメージですね。それを否定しています。want。ただ黙って見ているわけではないということですね。
Coca-Cola won't just sit back and watch.
どうなるのかしら?
We can expect Sprite to come up with a strong response in the next few weeks or months.
Sprite が数週間から数ヶ月の間に強力な反応。
Strong response and
strong response. 反応を示してくることが We can expect. 十分に予想される。
We can expect Sprite to come up with a strong response in the next few weeks or months.
これまではコークをめぐったバトルでしたが、今この2社はレモンライム飲料のカテゴリーで再び対決をすることになるわけですね。
It looks like the two soda giants are getting ready for another face-off, this time in the lemon lime drink category.
この face-off、対決とか睨み合いという意味です。アイスホッケー用語では、face-off は試合開始、試合再開ということになります。ペプシコとコカ・コーラが、今回はレモンライムドリンクのカテゴリーをめぐって face-off。バトルを再開させるということですね。スターリーとスプライト、どちらに軍配が上がるのか。ということで、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後に皆さん、もう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。喉が渇きましたか？スプライトとスターリー、どちらにしますか？本日も大変にお疲れ様でした。
Starry aims to shine in PepsiCo's battle against Coca-Cola.Do you remember the famous cola wars between Coca-Cola and PepsiCo? Back in the 1980s and 90s, these two companies used celebrities in their ads to promote their drinks. In 1996, Fortune magazine said that PepsiCo had lost the war because it made 47% less money than Coca-Cola. But the truth is, this rivalry started way back in the 1880s and continues today. Now,PepsiCo wants to win over some of Sprite's fans with its new lemon-lime drink, Starry. Lemon-lime soft drinks have been around since 1929 when 7-Up first appeared, and it's still a popular choice today. In 1961, Coca-Cola introduced Sprite, which has managed to win over 3/4 of the lemon-lime market in the U.S. PepsiCo has tried to compete with Sprite with different drinks like Team, Storm, Slice, and the recently discontinued Sierra Mist,But they haven't had much luck. They're hoping Starry will be different. Starry is off to a good start because it's the official drink of the NBA, WNBA, and NBA League. Its first TV ad, which aired in February, showed actor-singer Keke Palmer drinking Starry and then entering a dreamlike world. We can expect more ads like this as PepsiCo tries to get 5-10% of Sprite's fans to switch.According to Bloomberg, the company mainly wants to sell Starry at soda fountains, which are worth $49 billion a year. Soda fountains are popular at places like stadiums and theaters, where parents often want their kids to choose drinks without caffeine. Right now, Sprite is the leader in this market, but Starry might change that. As Starry keeps promoting its drink, Coca-Cola won't just sit back and watch.We can expect Sprite to come up with a strong response in the next few weeks or months. It looks like the two soda giants are getting ready for another face-off, this time in the lemon-lime drink category.
今年の2月に85歳で亡くなられた漫画家の松本零士さん。宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道99。こうした作品で有名ですよね。レイジさんが漫画家を志したのは7歳の頃だと言います。まだ終戦間もない時、松本レイジさんは進駐軍が捨てたゴミの中から映写機やフィルムを見つけて修復して本場アメリカの映画を見ることを楽しまれたそうです。松本少年にとってこのゴミの山は実は宝の山だったわけです。その時見た映画は後の彼の作品に大いに役立ったと言います。 松本さんは85年の生涯を通して夢を見ることが大事だよということを常々我々に伝えようとしていました。松本さん自身も小さい頃から火星に行くこと、そうした夢を見ていました。80歳の時のインタビューにも松本さんはこの火星に行くこと今でも諦めていないと語っています。叶うとか叶わない、できるとかできない、そういうことではなくて夢を持つか持たないか、松本さんは常に人間の特権でもある夢を持ちましょうよ、あなた夢を持っていますか、そう問いかけ続けてくださいました。夢持っていますか。せっかく今この世に生を受けている私たち、80歳になっても火星行きを諦めていなかった、その夢を持ち続けていた松本零士さん、皆さん夢持ちましょうよ、今からでも。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。